スプレゼンツ朝一マーケットスクエア朝鮮。この番組は企業と投資家をつなぐお手伝い、プロネクサスの提供でお送りします。
皆さんおはようございます。アシスタントの玉木葵です。それではスプリングキャピタル代表チーフアナリストの井上哲夫さんと番組を進めてまいります。井上さん、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
それでは今日のゲストをご紹介しましょう。今日ご紹介する企業は証券コード7944ローランドです。
はい、ローランドさんといえばね、私たちの世代ではシンセサイザーとか、はい、電子ピアノですが、その後さまざまな電子楽器、進出されましてね、楽器業界っていうのはね、実は特徴的なことがあるんですよ、
はい、
そして世界の最大市場はアメリカとなると、海外の売上比率ってのは非常に重要なんですね、今後描かれている成長戦略についてもお聞きください。
はい、それでは朝材今日の一社です。
朝材今日の一社、
本日は証券コード7944東証プライム市場上場のローランドさんをご紹介いたします。お話しいただきますのは代表取締役社長 CEO 兼 CIO の箕輪正浩さんです。本日はよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
電子楽器のですね、世界的なブランドですが、まずは遠隔、経営理念、事業内容など御社の自己紹介お願いします。
当社は1972年4月に大阪で設立し、その後2005年に本社を静岡県浜松市に移転し、今期で創業から53期を迎えます、
はい、
事業の遠隔としましては、1973年に国産初のシンセサイザー、1974年には世界初のタッチセンス付きのピアノを発売し、
はい、
その後もギターエフェクター、アンプ、電子ドラム、電子管楽器、映像関連製品など事業を拡大するとともに、創業当初から世界展開を進め、現在海外売上が全体の 90% を超えるグローバルブランドになっております。
そうですね、社長就任されたのはこの7月ですか。
そうですね、はい、はい。私は今年の7月に社長就任いたしまして、
はい、
We Design the Future という言葉を新たなブランドメッセージといたしました、
はい、
このコピー自体はですね、はい、1980年代に、まあ、アメリカの広告の中で、使われていたもので、もともとはですね、ローランドがイノベーティブな製品開発を通じて未来を作っていくぞという決意をですね、意味するメッセージだったんですね、
はい、
ただ実際には、未来は私たちメーカーだけでなく、実際に製品を使用するアーティストと共に生み出すものだと私は思ってます、
はい、
現在のローランドファンだけでなくて、これから楽器を始める将来のアーティストやクリエイターたちも、
はい、
当社の製品やサービスを通じて、新しい音楽の未来を作っていく仲間として私たちと一緒に We になってほしいと願っています。これが私が考えている We Design the Future の意味で、私の目指しているローランドの姿です、
はい、本日はですね、わざわざ電子ドラムの音源ファイルをお持ちいただきましたので、そちらをちょっとですね、お聞かせいただきたいと思います。これは電子ドラムなんですか。
そうなんです。
アコースティックでなく。
そうなんです。お聞きいただいたのはですね、当社の電子ドラムに搭載されている音色の一つでして、ジャズドラムの音色ですと。
はい、
井上様いかがでしたでしょうか。
いや、もう全然もうアコースティック昔、少しドラム、叩いたこともありますけれども、今もう絵が浮かんでましたので、これが電子楽器がここまで。
そうなんですね。
すごいですね、はい。もう電子楽器とですね、いわゆるアコースティックな楽器、これ市場規模としてですね、拡大してるのはやっぱり電子楽器の方なんですかね。
そうですね。最大市場の米国のマーケットデータを分析しますと、それは間違いないと思います。はい、楽器業界では徐々にアコースティック楽器からですね、電子楽器への移行が進んでいまして、現在の、まあ、電子化比率といいますか、はい、そういう比率はですね、ピアノで約 50%、ドラムで約 22% となっています。徐々にですね、アコースティックから電子楽器の移行が進んでいますので、
はい、
アコースティック楽器に比べて電子楽器の方が成長率は高く、
そういうことですよね。
直近10年間のアコースティックピアノの年平均成長率がほぼフラットであるのに対して、はい、電子ピアノは 3% 程度になっています。
アコースティックピアノはほぼフラット、はい、ドラムの方はですか。
そうですね、ドラムについてもアコースティックドラムがほぼフラットなのに対しまして、うんうん、電子ドラムは 6% 程度の年平均成長率になっています。
なるほど。ドラムの場合ってね、なんとなく理由わかるんですよ。これ今やっぱり楽曲を作るのもパソコンという影響ってあります？これ、
うん、そうですね、うん、ピアノっていうのは比較的電子ピアノが早い段階から登場してましたけれども、はい、ありましたね。うん、電子ドラムっていうのは比較的最近、まあここ20年ぐらいでできてきたところですので、うん、はい、はい、まだまだこれから電子化比率っていうのはピアノに近い形まで上がっていくんではないかと思ってます。うん、
電子楽器の普及によって、まあイエローマジックオーケストラじゃないですけども、いろんなジャンル生まれてきたと思うんですけども、はいはい、それでついに作り方もパソコンで作る、こういったことがやっぱり楽器の電子化の背景として大きいと。
そうですね、はい、うん、もうおっしゃる通り、やっぱり電子楽器がこういったテクノやヒップホップといった音楽ジャンルを、はい、うん、作ってきたと言っても過言ではないんではないかなと思っております。はい、
ただ御社ですね、はい、外国人で日本のブランドだと思ってないっていうことなんですね。ローランドってアメリカの楽器だって言い張ってる外国人いましたからね。はい、この楽器業界って日本強いって聞いたことあるんですけど。
そうなんですよね。実はこの楽器業界ですけれども、うん、まあ当社以外にもヤマハ、カワイ、コルグ、パール、うん、カシオなど、うん、日系ブランドがグローバルで強い、大変珍しい業界ではないかと思っています。
なるほど。さて、その市場規模が拡大している電子楽器事業、また日本が世界に対してアピール度が高い業界、珍しいですよね。
そうですね。
その中における御社の強みですね、お話しください。
は
い、
当社の強みですが4つほどご紹介したいと思います。はい、まずは何といっても1つ目、技術力です。
はい、
創業以来磨き続けているハードウェアの技術、ソフトウェア技術に加えて、楽器としての完成度を高めるためのノウハウを50年以上蓄積してきました。このアコースティック楽器を超えた価値観や利便性を備えたイノベーティブな電子楽器を開発し続けていまして、いわゆるプロにもご満足いただける電子楽器ブランドとしての地位を確立しています。二つ目はですね、イノベーションの DNA です。当社では楽器演奏をするエンジニア自らが製品の企画も行うというユニークな体制を創業当初から採用していまして、はい、ミュージシャンならではの想像力でプラスアルファの付加価値をつけた製品を開発しています。当社の製品は限界利益率が高く、少ない生産量でも利益が確保できるため、販売予測が難しい挑戦的な製品でも思い切って発売することが可能です。
なるほど。
このチャレンジ精神は代々受け継がれ、当社の DNA になっています。
はい。さて、3つ目の強みは
グローバルなブランド力です。うん、海外市場が大きいという特徴のある楽器業界で、当社は創業当初から海外進出を進めたことで、すでに海外売上比率は 90% に達しています。グローバルで通用するブランドであるということは大きな強みだと思っています。
はい、シェアはどんな感じでしょうかね。
最大市場である米国市場のシェアを紹介させていただきますと、
はい、
ドラムについては電子、アコースティックを含めてナンバーワンのシェアを持っています。ボスブランドで展開するギターアフェクターもナンバーワンになっていまして、はい、ギターアンプと電子ピアノはここ数年で徐々にシェアを伸ばし、ナンバーツーの地位まで来ています。最後の強みは電子楽器にフォーカスしていることです。うん、当社は成長力の高い電子楽器を中心にビジネスを展開していますが、電子楽器がアコースティック楽器よりも成長している最も大きな理由は、アコースティック楽器がすでに完成された楽器であるのに対して、電子楽器は電子技術の革新により楽器として進化をし続けているからだと考えています。
なるほど、そうですね。
まあ一例を挙げますと、Bluetooth の技術が誕生したことにより、電子ピアノに Bluetooth 機能が搭載されました。うん、これで電子ピアノはスマホと無線接続ができるようになり、レッスンアプリの活用が可能になるなど、お客様のユーザーエクスペリエンスが進化し、楽しみが広がりました。
なるほどね。はい。
また、電子楽器の生産にはですね、 大きな設備投資が不要で、アコースティック楽器に比べ効率性の高いビジネスではないかと思っています、はい、前期2023年12月期の当社の ROE は 22.2% となっていまして、うん、上場企業の中でも上位 10% に入るほど資本効率が高い会社となっております。
なるほど。先ほどですね、アコースティック楽器と電子楽器の伸びのお話ありましたが、現在の市場環境どうお考えなのか、そしてですね、その中での成長戦略ですね、お話しください。
楽器市場は年度ごとの増減はありますが、長い時間軸で見れば1から 3% の年平均成長率に修練する非常に安定的な業界だと思います、うん、ここ数年の市場環境で見ますと、米国市場は2020年にコロナのロックダウンなどで大幅にマイナスになりましたが、翌2021年には巣ごもり需要で大きく成長しました。2022年以降は巣ごもり需要からの調整時期に入りましたが、今年いっぱいでおおよそ調整が完了する見込みです、はい、ですので来年以降は通常の成長軌道に回帰するのではないかと見込んでおります、うん、はい、当社の米国売上も足元では厳しいですが、コロナ前と比較すると大幅に増加しました、うん、はい、このことはシェアが拡大したことを意味していますので、うん、はい、そういった点でコロナ危機にうまく対応できたと考えています。
そうですね。
今後の当社の成長戦略ですが、コネクティビティがキーワードになります、うん、世間を見渡すとPC やスマホ、家電、車などあらゆるものがインターネットとつながり、ユーザーに多くの付加価値をもたらしていますが、楽器業界ではそのような動きが遅れていると思っています、はい、今後他の業界と同様の変化が楽器業界でも起こることは間違いないと思っていますので、はい、そこに大きなチャンスがあると考えています、うん、そこで電子楽器にフォーカスしている当社の強みを生かし、フロントランナーとしてコネクティビティの推進に取り組みたいと考えています、はい、その具体的な施策がローランドクラウドです。これは電子楽器と連動した音楽や楽器を楽しむためのソリューションを提供するクラウドサービスで、お客様の4つの基本的なデマンドを満たすサービスの提供を目指しています。その4つとは、グロウ、はい、演奏できるようになりたい、うん、プレイ、楽しく演奏したい、クリエイト、曲を作ってみたい、うん、コミュニケート、一緒に楽しむ仲間を見つけたいになります、
はい、
このローランドクラウドは、うん、お客様にメリットがあるだけでなく、当社にも、まあ、一つ目として顧客との関係強化、うん、二つ目として製品競争力の向上、まあ、他社との差別化ですね、
はい、
三つ目が収益源強化、まあ、ハードウェアだけでなく、うん、ソフトウェアからの収益獲得という3つのメリットを与えてくれると考えています。
なるほどね、はい、最後になりましたが、リスナーに向けて一言お願いします。
リスナーの皆様の中には楽器演奏に興味はあって、いつかはやってみたいと思っているという方や、学生時代などかつて楽器演奏を楽しんでいたけど今は忙しくてやっていないという方がたくさんいらっしゃると思います。音楽は一生涯楽しめるとても楽しい趣味だと思いますので、ぜひ当社の電子楽器を手に取っていただいてトライしていただきたいと思います。電子楽器はヘッドホンを使って騒音を気にせず練習できますし、電子楽器ならではの楽しみ方もたくさんあります。昨年東京の原宿に日本初の直営店がオープンしました。専任のスタッフが楽器選びから楽しみ方までサポートさせていただきますので、ぜひお気軽にお立ち寄りいただければと思います。
箕輪さん、本日はどうもありがとうございました。
ありがとうございました。
今日の一社ローランドをご紹介しました。さらに箕輪さんにお話しいただきます。
はい、この10年間のね、成長率、アコースティックのギター、ごめんなさい、アコースティックのピアノドラムに比べて、はい、電子のピアノドラムっていうのを伸び、うん、ありましたよね、でアメリカの市場におけるシェアも伸びてるということ、それから海外売上高が 90% 以上となるとですね、はい、非常にここまでの立ち位置として素晴らしいところにあるって分かると思うんですよね、言われていたこれからのところでやっぱり IoT としてね、 Bluetooth の例出されましたけれども、はい、このコネクティビティ、 つまりクラウドというものを使ってもっともっとその演奏する人たちの利便性を高める、それがユーザーエクスペリエンスにそのままつながるということですよね。非常に安定的に楽器業界というのは伸びてるんですが、その中でも、はい、頭一つ抜けた存在だなというのはローランドさんですね。これからですね、音楽がなくならない限り、うん、電子楽器が伸びていくということを考えますと、はい、今後ローランドさんの戦略っていうのがですね、世界の電子楽器市場の動向方向性というものを決めていくというふうに思います。非常にね、割安感 の強い、レベルですので、今の株価レベルですね、今後の動向については、見ていきたいなと思いますね。
はい、本当にこの先ね、伸びしろしか感じられない、はい、そんな企業ですよね。はい、今日の一社はローランドをご紹介しました。それでは一旦お知らせです。
企業ディスクロージャー IR 実務支援の専門会社プロネクサス、上場企業のおよそ6割2200社をクライアントに持つ。これはアジア証券印刷の時代から信頼と実績を積み重ねてきたからこそ。さらにプロネクサスが目指すのは、企業と投資家をつなぎ日本の株式市場を活性化させることです。プロネクサス、私たちは個人投資家の皆さんを応援します。井上哲夫、今日のストラテジー。
それでは井上さん、後半の解説もよろしくお願いいたします。
はい、まずテクニカル簡単に言いますとね、はい、3回りの 5% 水準、これは38,896円なんですが、はい、9月末が 38,819円、ほとんど変わらない、うん、だから38,900円ぐらいのところでベタッと張り付いてて、昨日一昨日のところはちょっとその 5% 水準抜いたんですが、過熱感は5つのうちまだ1つだけというところです。
はい、
さて世界をめぐる情勢ですが、明るい材料暗い材料あるんですけどもね、暗い材料としてはやっぱりイスラエルと、イラン、
はい、
この戦火ですよね。これ非常に懸念材料として、やっぱりヨーロッパの方のですね、年金の、運用についてもちょっとここのところの株の、ポーションを上げてないというのは、そういった部分が大きいと思います。一つ明るい材料があってですね、
はい、
今爆投しているマーケット一つあるんですよ。
はい、
でこれが中国なんですね。中国のですね、当局が不動産市況の手こ入れっていう部分で、住宅購入にかかる銀行の、いろんな規制の緩和とかですね、不動産価格を下支えするという姿勢を鮮明にしてるんですよね。でこの途端ですね、マーケット元気になって、
はい、
長いお休みあって昨日からもう一回マーケット開いたんですが、昨日で10連騰、これはすごいことで、
はい、
連休前の9月30日 8.1% 上海総合指数上げたんでね、で9月13日が2704ポイントで、昨日が3489ポイントなんと 29% 3割上がったんです、10日間で。そういった状況、
はい、
これはちょっと多い風ですね。
はい、井上さん、本日もありがとうございました。それではリスナーの皆さん、また来週。
朝鮮、この番組は企業と投資家をつなぐお手伝い、プロネクサスの提供でお送りしました。